先週はイースターでした。そして1週間経ちました。今日の説教題は弟子たちの成長です。最初に聖書箇所をお読みいたします。今日たくさんの聖書箇所を用意していますが、まず最初にこの箇所から読んでいきましょう。新約聖書ルカによる福音書の24章36節から、こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れをののき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り私にはそれがある。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。以上です。これイエス様が復活された時の箇所です。そしてこのルカによる福音書を書いたルカは使徒言行録も書いてます。使徒言行録の一章のところ、イエス様が弟子たちと共に40日間おられたことが書かれています。今日その話も少ししますけれども、そしてイエス様が天に帰られます。そしてイエス様なしでの10日間を過ごした後にペンテコステの出来事が起こり、ここで書かれている内容、すなわち高いところからの力に覆われる聖霊が天から下り彼らを覆い、彼らはようやくイエス様が何のことを語っておられたのかを理解することができるようになり、福音宣教に出ていく。すなわちイエス・キリストによる罪の救い、天に入る道について、悔い改めについて人々に伝え始める。それがそのペンテコステ50日後の出来事でした。先週ある雑誌を読んでいましたら、ホンダ、車のホンダありますね、あるいはバイクの、の創業者、ホンダ総一郎の言葉が出ていました。こういうことを語っていました。少しずつでも良い、日々前進してほしい。それが半年、1年と経つと大きな差となって現れるはずだ。移りゆく時代の中で停滞は相対的には大歩である。まあ、後ろに下がっていくことになるというふうに言われていました。これはいい言葉だなと思いました。従業員に語っていたんでしょう。少しずつでもいいから毎日前進していってほしい。それが本当にちょっと出会った人としても半年1年経つと大きな差になって出てくる。で、何もしないということはかえって退化していることになる。後ろに下がっていることになる。私たちの日々の歩みでもそうだと思います。そしてまたクリスチャンとしての歩み、あるいは聖書を学びたいという思いにおける歩みでも同じだと思います。わずかでもいい、半歩でもいい、いや足の指一本分でもいい、前に向かっていくということです。成長していくということです。弟子たちは、イエス様の弟子たちは、復活のイエス様にお会いした時点で、全てが分かっていたわけでは全くありませんでした。弟子たちはイエス様と共に3年間寝食を共にしていました。ずっと一緒にいた。で、いろんなことを教わっていました。教わっていたけれども分かっていなかった。 まあ、聞けば全部それ頭に入るというわけではありませんね。彼らは成長していく必要がありました。大学生活は通常4年間ですけれども、4年間で全てを理解できるわけではありません。むしろ勉強の仕方を学ぶ。そして大学を卒業してからも勉強し続ける、成長し続ける。それが必要なことです。牧師になるためには進学校に行きます。進学校、大体大学院3年から4年の学びです。聖書のすべてがわかるわけではありません。進学校に行くと新約聖書が書かれたギリシャ語を学びます。旧約聖書が書かれたヘブライ語もやります。でも聖書全体をその4年間でギリシャ語とヘブライ語で読むほどの時間はありません。一コマの時間でやるのは2節ぐらいです。1時間半かけてギリシャ語、ヘブライ語をそれぞれ2節準備してきて、文法を教わって、解釈を教わって、仲介書の使い方、仲介書ってのは2000年も経ってますから、キリスト教の歴史の中で、2000年も経つと聖書のあらゆるところについて、みんながいろんなことを言ってるわけです。その大切な内容、どういう本、どうやったらそれを読むことができるのか、その仲介書の使い方、ギリシャ語の使い方、ヘブライ語の使い方、基礎的な文法は学んでいきます。そして教会の歴史についても学んでいきます。音楽についても学んでいきます。アドミニストレーションについても学んでいくし、説教についても学んでいく。たくさんのことを学ばなければならない。でもその3年、4年で全てが完成するわけではありません。勉強の仕方を学ぶわけです。だから今でも私は聖書を学んでいくことができます。仲介書を使い、ギリシャ語を読み、ヘブライ語はそんな得意ではありませんけれども読み、そしてそれがどういうことを言っているのかを皆さんに説明することができます。卒業してからも勉強し続けなければなりません。皆さんも私もそうです。まだ分かってないことはたくさんあります。それがどのような分野であっても。理科系の方であるならば、工学、サイエンス、コンピューターサイエンスも日々前進しています。医学においてもそう。私たちは新しいことをどんどんどんどん学んでいかなければなりません。もう私たちがこれで分かったと思ったならば、それは危険な兆候です。もう自分は分かったと思うとかなり危ないと思ってください。そして特に他の人を批判しだしたら、特にキリスト教に関してそうですね、もう私は真理が分かったと言ってそうじゃない人を批判しだしたらかなり危険だと思ってください。最も大切なことが分かっていないからです。最も大切なこととは何か。神の愛、謙虚であること、寛容であること、慎み深くあること、憐れみ深くあること、これらは天の性質なんです。クリスチャンとして歩むということは天に向かっての歩みを始めるということです。天の性質を身に帯びていくということが私たちには必要です。弟子たちは成長していく必要がありました。たくさんのことを学んでいく必要がありましたし、変えられていく必要もありました。イエス様が、この復活されたイエス様が弟子たちにこれらの場面で復活された日、また1週間後、もうちょっと後ぐらいで、これだけはしっかり理解してほしいということをいくつか教えられています。今日はそのことを3つお話ししていきます。成長していく中で、イエス様、弟子たちが成長していく中で、イエス様が弟子たちにはっきりと示されたこと、これだけはきちんと理解しなさいというふうに教えられたことを、3つ分かち合っていきます。で、これらは私たちにとっても大切な内容です。私たちが天に向かう歩みをキリスト者として、あるいは神を求める者としてしていく中で重要なことです。1番目、イエス様何を教えられたのか。それはイエス様が確かに本当に体を伴って復活されたんだということです。で、弟子たちは今日のこの場面でも、なんか亡霊を見ているのだと思ったっていうふうに聖書協会共同訳を訳してました。幽霊とか霊とかそういうふうな言葉です。 ルカによる福音書、今日お読みしたところ、24章39節からもう一回読んでいきますね。私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。とイエスもわざわざ言わなきゃいけなかったわけです。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。イエスは手と足をわざわざ見せてくださった。で、彼らが喜びのあまり、まだ信じられないんです。そうやってイエス様を見せてくれても。で、不思議があっているので、イエス様は、こう何か食べ物があるかって言われました。そこで、魚があった。焼き魚がありました。イエス様はそれを取って、彼らが見てる前で焼き魚を食べた。お腹が空いてたからじゃない。彼らに、はっきりイエス様が体を伴って復活したんだということを分からせるために、これを、されたんです。これはしっかり理解しなければならなかった。だから聖書にも彼らが経験した通り書かれています。いや、彼らルカだけではありません。次の画像だったと思いますけども、ヨハネ福音書でも書かれています。ヨハネ福音書の20章24節から読んでいきます。十二弟子の一人でディディモと呼ばれるトマスは、あれはデドモと訳されている訳もありますが、トマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。まあ、トマスは一人で悲嘆に暮れていたのかもしれません。他の弟子たちと一緒にいなかったんですね。イエス様復活して弟子たちに現れた時に、そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。イエス様は両手両足に釘で打たれて十字架に貼り付けにされました。そして脇腹を槍で刺されました。だから傷があったわけです。その傷にこの指をぐりぐりぐりぐり入れてみるまでは私は絶対信じないっていうふうにトマスは言ったわけです。お前たちは、他の弟子たちは幻想を見てたんじゃないかっていうふうに思ったわけですね。死んだ人が復活するなんて考えられない、そう思ったわけです。26節、さて8日の後、この8日の後ってのは翌週の日曜日ということです。イエス様3日目によみがえられたと言いますね。金曜日入れて3日目なんです。金土日です。だから2日後のこと、我々の今日の言い方では。だから8日の後っていうのは1週間のうち次の日の日曜日、日曜日に共に集まる中でイエス様が現れたということをヨハネ福音書は語っているわけです。さて8日の後、弟子たちはまだ家の中、また家の中におり、トマスも一緒に。今回はトマス一緒でした。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。シャロームと言われたわけです。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。イエス様、トマスがそう言ってたのも知っておられました。そしてこの傷跡にあなたの手をつけなさいというふうに言われた。脇腹にあなたの指を入れなさいというふうに言われた。そしてトマスは信じたわけです。イエス様を見て、でこのイエス様は実際の体を伴って復活されましたけれども、我々の体、今の体とは違う体です。なぜならば、鍵がかけられている中に現れることができた。だから単なるフィジカルな私たちが持っている体、あるいはイエス様の十字架の前の体とは違う新しい体、しかし継続性のある傷跡のある体を御父がお与えになり、復活の体っていうのはそういうものだったということです。で同じように私たちも生涯を終えた後に体を伴って復活をさせていただく時が来るでしょう。でその時は顔を見ると、あ、なんとかさんって分かる顔なんです、明らかに。だけれども全く同じというわけではない。もちろん体が朽ちてしまった人、あるいは爆破されてしまった人も全然残ってない場合もあるわけですね。だけれども生きていた時と継続性のある体を神与えてくださいます。フィリップ殿下は99歳で亡くなられましたけれども、 99歳当時の体でいつも車椅子というわけではないです。天国に行くときっともっと若かった時の体をくださるのでしょう。神様、復活の体、それは現在の体と継続性がある。イエス・キリストはそのような体を伴って復活をされた。そのことをヨハネ福音書も語っています。そして先ほどルカ福音書を読みましたけど、使徒言行録の1章3節から40日イエス様は弟子たちと一緒に行ったということを申し上げましたが、そこのところを読みますね。聞いててください。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話されたとあります。イエス様は体を伴って現れて、神の国についていろんなことを話されました。だけどよく分かってなかったわけです、弟子たちは。そしてそのイエス様が復活されたことによって、私たちは死んでしまったら全部がもう終わりだと思っていました、この時まで。しかしそうではなくて、死んだ後にも復活があり、新しい命を神がお与えになることができるんだということがイエス様の復活を通して分かった。第一コリント15の55、死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのか。死というのは、私たちがその前に屈服し、人が死ぬ時に悲しみに暮れます。もうその人は会えないと思う。そして私たちはみんな泣きます。しかしそれで終わりではない。その後に復活があるんだということをイエス様は示してくださった。イエス・キリストが確かに復活されたんだということを弟子たちは40日間かけてはっきり味わっていったということ、それをイエス様は弟子たちにまず分からせる必要がありました。2番目、イエス様が弟子たちにはっきりと分からせるようにされたこと、それは弟子たちは全ての人々に福音を伝えるように選ばれたんだということです。次、2番目のポイント出してください。全ての人々に福音を伝えるように選ばれたということです。ルカによる福音書24章47節、46節から次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する。またその名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、すべての民族に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人である。こういうふうに弟子たちは言われてたわけです。すべての民族、世界中のすべての人たちにこの救いが伝えられるんだというふうに言われてたんだけれども、ユダヤはイスラエルは伝統的に救い主は来るけれども、それはイスラエルの救いのためだというふうに考えていました。だからそのメンタルなフレームワークは変わることがなかった。弟子たちは我々のために、イスラエルのために救い主は来られる。イスラエル以外の国のことを異邦人というふうに言います。もう分類2つしかないんです。イスラエルかそれ以外か、それ以外は異邦人、ジェンタイルズというふうに言います。で、異邦人は基本的に地獄で炎が燃えている、その炎の燃料になるというふうに、まあ今我々聞いたらと思うと思いますけど、それが一般的な理解だったんです、1世紀のユダヤ人たちの方々の。だから異邦人が救われるということはよく分からなかった。ユダヤ教に改宗する異邦人はいましたけれど、ごくごく例外、少数派でした。でもイエス様、すべての人のために来られたんだということを弟子たちに伝えられた。次の画像はマルコによる福音書16章15節。それから言われた大宣教命令です。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。全世界に行って、すべての作られたものにというふうにイエス様は言われてるんです。マルコ福音書でも。 マタイ福音書はどうか。マタイ28の19。大宣教命令。マタイの。だからあなた方は行って、すべての民を、すべての民と書かれてる。すべての民を弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。こうイエス様は教えておられたわけです。すべての人に福音を伝えなさい。弟子にしなさいというふうに言われている。まあ、どうやってやったらいいのか弟子たちもちろんわからなかった。だけどそれは言われてたんですけれども、よくわかってなかった。まあ、言われてもわかんないことってありますね。お母さんに騒いじゃいけませんよと言われて、叱られてる子供よく見ますね。で、皆さんがお母さんであるならば、何回言っても子供は言うことを聞かない。まあ、お父さんであってもそうかもしれない。あるいは先輩であってもそうかもしれない。全然分かってないと思う。あ、先生でも思いますね。一回教えただけじゃ絶対分からないです。15回の授業で10回以上繰り返すと、大体頭入ると思います。私のキリスト教概論では、どうしても大切なキリスト教の中心2つ、ほぼ毎週その話をし、期末試験に出すというふうに言うと、みんな覚えます。覚えますけど、頭には入ってるけど、魂に入ってるかどうかっていうと、また別のことかもしれません。イエス様はこれだけ言われていても、弟子たちはよく分かっていなかった。使徒言行録、イエス様が天に上げられる直前の箇所を読みます。これもプロジェクターに入ってます。使徒言行録1章の5節からイエス様言われます。バプテスマのヨハネの話。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからである。さて、使徒たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。このもちろんイスラエルというのは神に選ばれた特別な国ではあるんですけれども、しかし民族です、一つの。イスラエルのためにイエス様は国を立て直してくださるだと思ってたんです、まだ。復活の後ですよ、これ。復活されたイエス様なんです。で、40日間イエス様が一緒にいた後、もちろん3年間ずっと一緒にいた後、このレベルというと失礼ですけれども、イエス様を選ばれた人たちですから、彼らですらそういう理解だった。イエスは言われた7節。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。やんわりと交わしておられるのかなと思います。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。ここでも世界の橋、すべてのところにおいてイエス様のことを語る証人になるんだということを言われていました。異邦人にも救いが与えられると知るのは、その後のことなんです、弟子たち。コルネリオという人が出てきます。異邦人で、軍人でした。神を恐れる人。でコルネリオはペテロが近くにいるというのを知って、使いの人を出し、ペテロを招いて救いについての話を聞きます。これは使徒言行録10章に出てきます。10章の44節からちょっと読みますね。ペテロがこれらのことを何も話し続けていると、御言葉を聞いている一同の上に聖霊が下った。割礼を受けている信者でペトロと一緒に来た人は皆、これユダヤ人という意味ですね、皆聖霊の賜物が異邦人の上にも注がれるのを見て大いに驚いた。異邦人も救われるんだと思ったわけです。異邦人が異言を話し、また神を賛美しているのを聞いたからである。そこでペトロは、私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが水で洗礼を受けるのを一体誰が妨げることができますかと言った。そしてイエス・キリストの名によって洗礼を受けるようにとその人たちに命じた。それからコルネリウスたちはペトロになお数日滞在するようにと願った。このコルネリオ、これはコルネリウスとその家族の人たちがクリスチャンになって 違法人もクリスチャンになるんだ。じゃあこういう形で福音は全世界に行くのかなというところがやっとここで出てくるわけです。イエス様が十字架にかけられて復活して昇天して、そのさらにずっと後です。そして使徒15章を見ますと、エルサレム会議というのが開かれていきます。異邦人に対してどういう対応したらいいのかわからない。そして教会の中心的なリーダーたちが集まっていくわけです。こういうふうに弟子たちもちょっとずつちょっとずつ成長していったということです。3年間イエス様から家庭教師レベルで24時間体制で教育を受けても分かってなかった。復活のイエス様見ても分かんなかった。一緒にご飯食べても分かんなかった。復活のイエス様から40日夏季集中講座みたいにインテンシブトレーニングを受けても分からなかった。聖霊が下ってもまだよく分かってなかった。一歩ずつ進んでいったということです、弟子たちは。だから皆さんがもう私は洗礼を受けたから全部分かってると思ったら大間違いです。いや、むしろ洗礼はスタートですから。コルネリオたちはこの日に洗礼を受けてるはずです。でこの日全部分かってるかというと分かってるはずがない。徐々に徐々に成長していかなければなりません。そしてイエス様はマタイ福音書28章で、あなた方は行ってすべての民を弟子にしなさいと言われました。彼らに父と子と聖霊の名によって、三位一体の父子聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方が私あなた方に命じていたことをすべて守るように教えなさいというふうにイエス様言われました。イエス様の弟子の特徴って何ですか、皆さん。イエス・キリストの弟子の一番の特徴は何か。十二弟子たちはずっとイエス様と一緒にいましたけれども、十二弟子以外にも弟子は記されています、聖書の中に。でイエス様はこのことについても語っておられます。これも画像プロジェクターにありますので見てください。ヨハネ福音書13章34節。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。イエス・キリストの弟子の特徴は何か。イエス様が愛されたように互いを愛するということです。それがないならば、キリスト教の知識があっても、聖書を覚えていたとしても、礼拝に出席していたとしても、イエス・キリストの弟子ではない。なぜか、パリサイ人たちも礼拝には毎週出ていました。ちゃんと捧げ物もし、律法も全部きっちり守っていました。だけど彼らの中には愛がなかった。だからイエス様はパリサイ人当時の社会の中で尊敬されていたんです。彼らはかなり尊敬されていました。一目置かれていました。社会的なリーダー層でもあった。だけれどもイエス様が一番厳しく叱責されたのはパリサイ人たちでした。なぜか彼らは俺たちは大丈夫だと思い他の人を批判していたからです。そして愛がなかった、恵みがなかった、寛容さがなかった、憐れみ深さがなかった、神の性質を反映してなかった、天の性質を反映してなかった。だからイエス様彼らが悔い改めるようにと厳しく叱られました。福音を伝えるということはただ単に救いについての情報を共有するということではありませんでした。今日でもそうではありません。愛し合う人になるということです。イエス様が愛してくださったように他の人を愛するということ、イエス様が愛のゆえに下ってこられたこと、愛のゆえに十字架にかけられたということ、そして愛し抜かれたがゆえにイエス様その生涯の中で最初から最後まで愛し抜かれたがゆえに神はイエス様を救い主として完成させられ、死者の中から復活させられたということです。で弟子たちはあんまり仲が良かったわけではないんです。十二弟子皆さんどう思いますか。みんなすごい仲良くて和気あいあいと俺たち仲間だよね的に言ってたと思いますか。嘘は私は見えないです。 俺たちの中で誰が一番偉いのか。これが何度も出てくる彼らの話題でした。聖書の中にも記されている。最後の晩餐の席でもそのことを問うている。ペテロは、イエス様何回まで許さなきゃいけないんでしょうか。他の人のこと。当然、他の弟子たちのことを言ってるに違いない。一緒に、集団生活というのはストレスが出ますね。皆さん、そういう経験されたことあるでしょうか。寮生活、二人部屋、四人部屋、私四人部屋の寮生活したことがありますけど、まあ心が休まるときないです。本当に疲れます。24時間一緒だと、嫌な面もあるし、人間ですからセルフィッシュなところもあるし、まあそれは距離を置いてた方が付き合いやすいです、人とは。だからずっと一緒にいると嫌なことが目につく。弟子たちは3年間ですよ。3年間。しかも十何人で一緒にいた。少なくとも。プラスアルファ他の人たちも一緒にいることあったでしょうから、そういう、なんか、あいつ本当ちょっと嫌だよね。とか、何偉そうに思う。ペテロはなんであれリーダーだと勝手に思ってるのとか思ってたと思いますよ。ペテロとヨハネ仲良かったか。まあ、これ以上その話に入っていきませんけれども、弟子たちは必ずしも仲がいいわけではなかった。愛し合ってるわけでもなかった。そのうちの一人は勝手に黙っていなくなってイエス様を銀貨30枚で裏切った。トマスは復活、イエス様復活された時一人だけ別のところにいた。個人的な空間が必要だったのかもしれない。イエス様は彼らに互いに愛し合うことの大切さっていうのを教えられた。それが弟子の特徴なんです。キリスト教の知識を持ってることではない。持っててもいいんです。持っててもいいけど、持ってることがかえって自分の首を絞めることにもなりかねないというのも事実です。天の御国に招かれるためには、キリスト教の知識が必要だということはない。無学であってもいい。でも、イエス様が愛であって、神が愛であって、愛し抜かれて、その神を愛し、隣人を自分のように愛する。それが、神が、何よりも求めておられることです。ですから、それは3番目の点へと我々を導きます。1番目のこと、イエス様が本当に復活をされ、死が全ての終わりではないということははっきり分かる必要がありました。2番目、弟子たちは全ての人たちに福音を伝えるように、そのために彼らは選ばれたんだということをイエス様は理解できるようにして差し上げました。で、3番目、先ほど愛の話をしましたが、それの続きになります。幼子のように悔い改めるということです。ペテロはリーダーだと思ってましたけど、自分で。他の弟子たちがそれを認めていたかどうかは分かりません。だけどイエス様が自分のことを愛してくれてるっていうのはペテロは分かってました。弟子たちはみんなそれは分かっていた。次の画像ですけれども、ヨハネ福音書13章の一節、イエス様十字架にかかられる前、最後の晩餐の場面です。杉越祭の前にイエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいるご自分の者たちを愛して最後まで愛し抜かれた。ヨハネはそのことをよく分かっている人でした。ヨハネは一番愛について語っています。イエス様がどれほど愛しておられて、で、ヨハネは先週も言いましたけど、イエス様十字架にかかられた時にマリア様とヨハネがそこにいて、そこにあなたの息子がいますというふうにマリア様に言われ、ヨハネにはそこにあなたの母がいますと言われた。で、ヨハネはマリア様と共にその日から暮らし始めました。当然イエス様について多くのことを聞いたと思います。そしてまた感じたと思います。マリア様の振る舞いから。それが彼を、ヨハネ福音書って一番最後に書かれたと考えられています。マタイ、マルコ、ルカが最初にあって、まだ欠けている点がある。それをヨハネはどうしても書きたかった。ヨハネは長女だったようです。そして最後の晩餐の時、あの時ご自分の者たちを、弟子たちを愛して、愛し抜かれた。それをヨハネは感じ取ったんですね。 福音というのは神が私たちを愛し救い主をこの地上に送られたということ、死で終わりではないということ、死んだ後もあるということ、天の御国が、美しい天の御国がありそこに神がすべ、そこですべを治めておられるということ、主の祈りで私たち祈ります。御心が天でなるように地になりますように、御国が来ますように、イエス・キリストの再臨を表しているとも読み取ることができます。そして神の御心が天においてなっているように、この地にも下ってきてなる、完全に御心がなる時が来る、それを祈るのが主の祈りの前半のところです。福音、救いのメッセージ、それはイエス・キリストの弟子となりなさいというメッセージです。イエス・キリストの弟子、それはイエス様が愛されたように互いを愛する人になるということ。イエス様言われました、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことができない、狭い門から入りなさいと言われました。マタイ福音書7章13節プロジェクトさん出てます。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道も広い、そしてそこから入るものは多い。ルカ13の24、狭い戸口から入るように努めなさい、言っておくが入ろうとしても入れない人が多いのだ。狭い門って、ね、意識的に選ばなければ入れません。意識的にそのような生き方をするということ、我々は自己中心的です、人間というのは。だけど意識的に狭い門からイエス様が愛されたように互いを愛する生き方を選んでいくということ、イエス様を通して御父のもとに行く、愛がなければこの門から入ることはできないんです。愛することを求めなければこの門から入ることはできない、ぼーっとしててはこの門から入ることはできないんです。天へと向かう道というのは選んでいかなければならないんです。イエス様言われました、私は門である、私を通って入る者は救われ、また出入りして牧草を見つける、私は道であり真理である、あり命である、私を通してでなければ誰も父のもとに行くことはできない。イエス様という門の中に入るということは、門を通っていくということは、愛であるイエス様という門を通っていくということは、あなたの心がそれを求めてなければならないということです。愛するということ、天に向かう道を求め、イエス・キリストという門の中に入り、イエス様と心を同じにし、完全でなくてもいいんです、完全でなくても悔い改めながら愛を求めるということ、人を許すということを求めるということ、寛容であるということ、憐れみ深くあるということ、純粋であるということ、それがイエス・キリストという門に近づき、その中を通り天の御国へと向かうということです。イエス様言われました、マタイによる福音書18章1節から、その時弟子たちがイエスのところに来て、天の国では誰が一番偉いのでしょうかと言って、 これです、弟子たちの関心事、誰が偉いのか、誰が一番なれるのか、それがこの世的な考え方、価値観。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。よく言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。偉いどころか入ることができないんです。心を入れ替えてこの世の考え方ではなく神の国の考え方へと近づいていかなければ、子供のようにならなければ天の国に入ることはできない。だからこの子供のように自分を低くするものが天で一番偉いのだ。また私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。子供のような純粋さ、清さ、計算のなさ、まっすぐさ、謙虚さが必要だということです。天の国の方々っていうのはそういう方々なんです。で、私は先週いつものように祈りの 歩みをしながら散歩をしながら考えました。もし三位一体の神が、父子聖霊の神がティーパーティーに招いてくださったら、どんなティーパーティーだろうかと思いました。天の御国において招かれるなら、あるいは地においてという時が祈りの中でもいいです。なんと美しいだろうと思いました。考えてみてください。ある人に聞いたら、なんかちょっと職員室に呼び出されるみたいな感じで怖いんだけどというふうに言った人もいますが、そんな感じではない。神が招いてくださる時には愛と平安と寛容さと優しさを持って招いてくださいます。で、あなたがもし父子聖霊プラスあなたのティーパーティーだったらどういう感じだと思います？その三位一体の神のお交わり、愛の交わり、その愛の交わりに招かれるっていうのはクリスチャンとして生きるということなんです。天の御国に招かれるってそういうことです。それがなんと美しく純粋で清く、恵みに満ち、喜びに満ち、笑いに満ち、楽しいものであるか。で、そこに行くためには心が清くなければならない。神のお交わりは、三位一体の神の交わりは清く、美しく、純粋、完全に純粋で汚れのない光の透明感のあるお交わりです。紅茶かもしれないし、日本人のためには緑茶とお饅頭を用意してくださるかもしれません。神は最も良いものを用意してくださるでしょう。そこに行くときに、あなたは、俺大丈夫です、ちょっとコンビニでペットボトル買ってきたんで、で自分でこうやってペットボトルで飲んで自分のケーキ一人で食べるっていうのはありえないですね。場にそぐわない。神のティーパーティー、神と共にいるときに、神が用意してくださった美しいお茶を、美しいケーキを神と共にいただくならば、あなたの心は清くなければならない。光の中にいなければない。恵みの中に、喜びのうちに人を許し、そういう心でなければならないって想像できると思います。それが弟子になるということなんです。それがイエス様を通して御父のもとに行くということなんです。それが天の御国に向かった歩みをするということです。完全でなくていい。私たちは罪人です。だけど、悔い改めながら、示される罪を悔い改めながら、神に近づいていく。それが清められていくということです。少しずつ、少しずつ、少しずつ、一歩でもいい。半歩でもいい。だけど、それが半年後には、一年後には、大きな進歩になっています。もしあなたがもう、私は分かってるから、私クリスチャンだから、もう結構です。何も言わなくて結構です。なるならば、本田宗一郎が言ったように、あなた逮捕って捕まる逮捕じゃなくて、後ろに歩いてることになります。だから前に進んでいかなければならない。弟子たちが成長したように。弟子たちの成長について今日話をしました。少しずつ少しずつであった。だけど前へ進んでいったということ。私たちが天の御国に向かって歩んでいく必要があるということ。互いを愛し合う人になる、謙虚であるということ、低き者として歩むということ、イエス様を通していくということで、イエス様こうもおっしゃいました。マタイ7の7、ダブルセブンで覚えてください。マタイ7、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、叩くものには開かれる。これは霊的なことについて一番神様語っておられるんです。何よりもあなたが成長することを求めるなら、御父、どうかあなたのお交わりに、お茶のお交わりに招かれるような私になることができますように、成長させてください。どうか高く引き上げてください。清めてください。あなたが願うならば、神は与えてくださる。誰でも求めるものには与えてくださるんです。お祈りを捧げましょう。 狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道も広い。そしてそこから入るものは多い。命に通じる門は狭く、その道も細い。そしてそれを見出すものは少ない。神様、その狭い門から入らせてください。あなたの愛の門から、イエス様の門から入らせてください。イエス様のような性質を帯び、天へと向かう歩みをさせてください。求めます。どうかお与えください。謙虚であらしてください。悔い改めさせてください。幼子のようであらせてください。天の性質を、神の性質を帯びたものとして歩むことができますように。救い主、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。